最近私はその精神科医であり、また世界的ベストセラー作家でもあるエム・スコット・ペックの博士のエッセイを読んで、とても興味深いエピソードを見つけました。ある日ある牧師先生が日曜日の説教を終え、また礼拝堂の入り口で信徒たちと挨拶を交わしていました。まあ、するとある信徒の方が牧師先生の手を固く握りしめ、硬直した顔でこのように言われました。まあ、先生本当にありがとうございます。今日の説教で私はあまりにも大きな恵みを受けました。私の人生はもう完全に変わりそうです。先生はその言葉を聞いてとても気分が良くなりました。まあ、説教者としてこれほどやりがいのある瞬間がどこにあるのでしょうか。まあ、そこで先生は期待を込めて尋ねました。生徒さん、説教のどの部分でそれほど大きな恵みを受けられたのですか。まあ、するとその信徒の方は目を輝かせてこのように答えました。はい、先生の説教の中で、まあ、第一に、第二にとおっしゃった後、まあ、それでは第二のポイントに移りましょうとおっしゃったのではありませんか。まあ、その言葉を聞いた瞬間、私の頭を打つような悟りがありました。今の私には人生の第二の段階が必要なんだ。その事実に気づいて私は完全に変わりました。ここで皆さんが笑ってほしいポイントではありましたか。あまりにも真剣な顔をしていたのでどうすればいいのかちょっとわからないんですけれども、皆さん思わず笑ってしまうような話ではないでしょうか。先生が一生懸命準備したその神学的な内容、いや、その感動的な礼話ではなく、その説教の順序を告げる、その何気ない、そのつなぎ言葉に恵みを受けたということだったんですね。まあ、しかし私はこの話を見ながら、笑い話では済まされない、非常に重要な霊的真理を考えるようになりました。それは恵みというものは説教者の話術ではなく、聖霊様の主権的な御業であるという事実なんですね。聖霊の働きがなければ恵みを得ることはできない。まあ、牧師がいくら流暢に話しても聖霊様が働かなければその人の心は動きません。まあ、反対に説教者が何気なく投げかけたその不器用な一言であっても、聖霊様がその人の心に触れてくだされば、それが人生を変える生きた神の言葉となるのであります。今日この時間、私は皆さんが私の説教のすべての内容を覚えていなくても良いと思います。しかし聖霊様が私たち一人一人にくださるそのたった一言、何気ないその言葉のかけらでも皆さんの心に深く突き刺さり、その悔い改めと新しい決断が起こるなら、それこそが誠の聖霊様の働きであると信じております。今日私たち一人一人にそのような神様の触れ合いがあることを祈り願います。今日の本文は、先週私たちが学んだそのスケアの7人の息子たちの事件の直後の状況であります。偽物の力でイエス様の名を招いた者たちが悪霊にひどい目に遭わされて逃げ出しました。このことはエペソの人々全体に途方もない衝撃を与えました。17節の御言葉を見ると、このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシア人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。この噂は瞬く間に広まりました。まあ、ところでこの知らせを聞いたエフェソの人々の反応はどうだったのでしょうか。聖書はその反応を 皆恐れを抱きと記しています。ここで言う恐れというのは、単に悪霊が怖くて震える、そのホラー映画のような恐怖ではありません。それは神様へ対する聖なる恐れだったんですね。彼らは神様が偽物と偽善をどれほど嫌われるのか、そして神様の力がどれほど実際的であるのかを知り、そして神様を恐れました。そしてその恐れはすぐに主イエスの名を崇める、その礼拝へとつながったわけなんですね。皆さん、時には神様が私たちの共同体の中に隠されたその偽善と偽りの信仰を公に暴かれる時があります。神様は愛の神様であります。私たちの友となってくださり、私たち一人一人を温かく慰めてくださる方であります。しかし同時に神様は聖なる超越者であられるわけなんですね。罪を憎しみ、正しく裁きになる神様であります。現代の教会の問題はないであるんでしょうか。それはあまりにも神様を軽く考えていることではないでしょうか。だから罪を犯しても無感覚なんですね。しかし神様は私たち一人一人の行い、私たちの思いを全て見ておられる方であります。時には神様が沈黙されているように見えますけれども、それは知らないからではなく、私たち一人一人にその悔い改める機会を与え、忍耐を持って待っておられるからであります。しかし神様が決心され、その偽善を暴かれる時には、私たちは耐えられないその恐れの前に立つことになります。誠の霊的な復興、そのリバイバルというのは、この聖なる恐れから始まるわけなんですね。神様の御前に立っていると深く気づいた時、私たちは初めて私たちの心を整え、謙遜に主の御前にひざまずくのであります。神様に対する聖なる恐れ、それが望んだ時、エフェソの教会にどのような変化が起きたのでしょうか。18節の御言葉を見ますと、信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行をはっきり告白した。ここで注目すべき事実がありますけれども、自分たちの悪行を告白したの、それは未信者たちではありませんでした。ここでは信仰に入った大勢の人々、つまりイエス様を信じ教会に通っていたそのクリスチャンたちが、人々の前で自分の隠された罪をはっきりと告白したのであります。彼らは教会に通いながらも、実は裏で依然として世の習慣に従い、占いをし、またお守りを持ち、与党妥協、適当に妥協して罪を楽しんでおりました。しかし聖なる臨在に触れた瞬間、神様のその深い臨在に彼らが触れられた瞬間、彼らはもはやその二重生活に耐えられなくなってしまったわけなんですね。彼らは自分たちが隠していたその悪行を光のもとに全てさらけ出したのであります。皆さん、誠の悔い改めとは、その私たちの唇の告白ではありません。それで終わるわけではないんですね。生活の具体的な決断と行動へとつながることであります。続く19節の御言葉を見ると、また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると、銀貨5万枚にもなった。 罪を告白した人々は家に帰って自分たちが見ていたその魔術の本をすべて持って出てきました。そして広場に集まりそれらをすべて燃やし尽くしたわけなんですね。その本の値段はいくらだったのでしょうか。銀貨5万枚。当時の1ドラクマはその労働者の1日の賃金であります。それを現在の日当で計算しても約5億円ぐらいのを超える巨額であります。まあ、マンションが何軒も買える、まあ、あるいは一生遊んで暮らせるほどの途方もない金額でありました。彼らはなぜこのような高価な本を持ち出し全て燃やしたのでしょうか。彼らが本を燃やしたということは二度とその過去には戻らない、今の生活をそのまま続けることはできないという、その神様の御前での悔い改めの決断でありました。その自分たちの退路を自分たちが立ったわけなんですね。本を燃やすということは彼らにとって現実的な損害でありました。しかし彼らは決断をした。まあ、たとえ損をしたとしても、たとえ貧しくなっても、この罪の鎖を断ち切らずには、イエス・キリストに従うことはできない。これが本物の悔い改めであります。悔い改めとは単に、まあ、ごめんなさいということではありません。自分自身を罪に誘い込むその環境とその道具を思い切って断ち切ってしまうことであります。もしかして私たちの中にまだお守りやお札を、まあ、もったいないから、まあ、財布に入れている方はいらっしゃいませんか。まあ、スマートフォンの中に、まあ、誰にも見せられないようなみだらな動画、何かアプリなどが保存されておりませんか。もしそういったものを持っているのであれば、それらを手放す決断ができますように。損害があっても、痛みがあっても切り捨てなければなりません。神様とこの世、二人の主人に同時に仕えることはできないからであります。私たちがよくその信仰というと、まあ、神様の祝福を受け心の平安を得ることだと考えます。まさにそうなんですね。しかしその恵みの世界、恵みの御座へ入る門というものは必ず神様の御前でのその誠の悔い改めを通らなければなりません。その悔い改めを通過しなければならないことなんですね。宗教改革者であるマルティン・ルーターを考えてみるとどうなんでしょうか。彼は信仰の実とまた恵みの実と生涯をかけて叫んだ人であります。しかしルーターがこれほどまでに恵みを強調するようになった、その背景を皆さんもご存知なのでしょうか。それは彼の中に自分の罪に対するその徹底的な絶望と身を削るような悔い改めがあったからであります。ルターが主導者、まあ、主導者だった時、彼は自分の内にあるその罪のゆえにあんまりにも日々苦しんでいたことなんですね。まあ一日に何度も国会、まあ、罪の告白をするために指導司祭を訪ねました。まあ、罪を告白して部屋を出ると、まだすぐに心の中に憎しみや情欲のような罪が浮かび上がり、また走っていって、また自分の罪を告白していました。まあある時は一日に20回以上も訪ねたそうなんですね。あまりのことに担当の司祭がこのように叫んで怒ったという逸話があります。まあ、ルターを頼むからそんな 人形遊びのような細かい罪ではなく、もっとまともなその大きな罪を犯してから来てくださいと。しかしルタは自分のことをよく知っていたんですね。私の中にはもう善なるものが何一つもないこと、私は骨の髄まで罪人であることを彼は知っていた。だからこそ私のような罪人を生かされた神様の恵みがどれほど大きいものであるのか、それを悟ることができたのであります。罪に対する身を削るような告白なしには恵みの深さを知ることはできません。次の画面を見せてくださいますか。皆さんもこの韓国の映画シークレットサンシャインをご覧になった方がいるのでしょうか。まあ、現代ではミリアンというその映画でありますけれども、この映画はそのキリスト教の悔い改めと許しについて非常に鋭い質問を私たちに投げかける映画であります。まあ、主人公のシネは夫を亡くし、息子と共にミリアンという町に引っ越してきました。しかし息子までも誘拐犯に殺されてしまいます。地獄のような苦しみの中で彼女は教会に行くようになりました。そこで神様の恵みを体験します。そして神様は私を許してくださったのだから、まあ、私もあの犯人を許さなければ、そのように決心して刑務所へ面会へ行きました。まあ、ところがその面会室に出てきたその殺人犯の顔があんまりにも平安だったんですね。そして彼は穏やかな顔でこのように言いました。私はすでに刑務所の中で神様に悔い改めました。神様が私の罪をすべて許してくださったので、私は今とても心が平安ですと。まあ、もう心が平安です。その言葉を聞いた瞬間、主人公のシネは衝撃を受けて気絶しそうになりました。そしてその刑務所を出てから絶叫するわけなんですね。私がまだその人を許していないのに、一体誰があの人を勝手に許したというのかと、そのように絶叫した。皆さん、ここで何が問題なのでしょうか。その殺人犯の悔い改めというものは被害者の痛みを無視したその安っぽい悔い改め、ボンヘパが言ったその安価な恵み、自分の罪によって苦しむ被害者の痛みに対するその共感も、身を削るような反省もなく、ただ俺は神に許された、まあ、俺は天国に行けるというその自己満足に陥った利己的な悔い改めだったからであります。聖書が語る悔い改めというものはそのようなものではありません。痛まなければならないことなんですね。自分の身を削るような痛みがなければその悔い改めを通過することはできない。私たちが既に学んだ使徒言語録の2章のところを見ると、ペテロの説教を聞いた人々が大いに心が打たれ、私たちはどうすればいいのでしょうか、神様の御前で私たちがどのように行えばいいのでしょうかと激しくその御言葉を聞き泣いたわけなんですね。私の罪がイエス・キリストを十字架につけたという、私の罪の上にイエス・キリストが自分自身の全てを差し出し私たちを許しがさった、その事実の上に私たちが胸を打ち叩いて身を削るような痛みを持って苦しまなければならない、私の罪の上に傷ついたその家族、そして隣人の痛みを私の胸で感じて苦しまなければならないことではないでしょうか。 体にできたその出来物を治療する時を考えてみるとどうでしょうか。中の膿を絞り出す時どれほど痛いのでしょうか。もう傷ついたところアルコール消毒するだけでも、もう子供たちはもう痛いからやめてと叫び、また泣き続けるのですか。親はやめずに最後までそれをやり遂げることなんですね。なぜならそれをしなければならないから、その消毒をしなければその治療ができないから、その膿を絞り出さなければ再び腐るから。神様、今私たちの魂の膿を出し切ることを願っておられるのではないでしょうか。痛くても涙が出ても骨の髄まで刺さったその罪の根を引き抜いてこそ、そこに新しい肉が盛り上がり、誠の癒しが始まるのであります。自分自身が死んでこそ、自分自身の中にある肉親も死に、欲も死に、また情欲も死にます。もっと重要なことは、私が死んでこそ他人が生きるということなんですね。家庭でなぜ争いが絶えないのでしょうか。家庭でなぜ争いが絶えないのか。それはまだ自分自身の自我がピンピンと生きているからではないでしょうか。自分自身のプライドが生きていて、自分自身の頑固さがまだ生きているかな。夫である私が死ねば妻が生きます。妻である私が死ねば夫が生きます。親である私たち自身が死ねば子供が生かされることなんですね。そして私たち自身が死ねば教会が生き返るのであります。皆さん、他人に悔い改めなさいと強要することもありません。世の中が腐っていると指さす前に、なんでこんな世の中、まず私たち自身が衣を裂いて神様の御前で悔い改めなければなりません。他の人々に指をさす前に、自分自身の姿を神様の御言葉で照らさなければならない。神様、私は本当に罪人です。私が死なないから愛する家族が苦しんでいる。このような告白があふれ出るとき、そこにまさに誠の回復が始まることであります。ここで本当に自分が死ぬと聞いて重苦しく感じたかもしれません。しかし十字架の死の後には必ず復活の恵みが約束されております。悔い改めも同じなんですね。多くの方が悔い改めを重く辛いものだと考えています。しかし悔い改めの終わりは悲しみではありません。20節の御言葉を見ますと、このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり、力を増していった。罪がすべてなくなった場所に主の言葉が勢いよく広まりました。これは驚くべき勝利であり、神様の祝福であります。悔い改めというのはヘブライ語でシューブという、ギリシア語ではエピストレフォーと言いますけれども、これはどちらもその向きを変えると意味を持っています。向きを変えて、自分の思い、自分の常識、自分の経験、自分の正しさ、そこから向きを変えて神様が喜ばれることはないであるのか。その父の神様のもとへ私たちの方向を変えるのであります。その遊園地で、母親の手を離してしまい内部になったことを想像してみるとどうでしょうか。 まあ、恐怖に震えながら何時間も泣いて、まあ、ついに遠くにその両親の姿を見つけた。その時子供がもう駆け寄ってもう張り上げるその泣き声というものは悲しみの涙ではありません。その安堵の涙であり、喜びの涙であり、もう助かったという、その感激の涙なんですね。私たちの悔い改めというものも同じようなものであります。神様の御前で、まさにこのような。再び神様に出会ったという、その喜びの涙であります。旧約聖書のネヤミ記においても、もうそのような場面があります。民は律法の言葉を聞いて、もう罪のゆえにもう自分たちの胸を叩きながら、神様の御前に泣いたとき、ネヘミヤはこのように宣言しました。今日はあなた方の神主の聖なる日だ。嘆いたり泣いたりしてはならない。行ってごちそうを食べ、甘い飲み物を一緒に飲みましょう。主を喜びとすることこそあなた方の力であるから。はじめはその自分たちの罪のゆえに神様の御前に嘆き、その涙を流しました。しかし神様がその罪を許されたことを知った瞬間、その場所は喜びの場所、聖なる喜びの場所へと変えられたのであります。まことの悔い改めは私たちをその祝宴の場所へと招いてください。そこへと私たちを導いてくださる神様の働きなんですね。その罪悪感というその重い重荷を脱ぎ捨て、神様の恵みの中で自由を味わい、神様の御言葉の中で喜ぶこと、それが悔い改めた者が味わう特権であります。世界的な霊性家であるヘンリー・ナウエンはこのように言われました。神様が作られた世界は全てが踊る舞台だと、全てが踊る舞台だと。世の人々は人を裁き罪に定めることで満ちているように見えますけれども、しかしイエス・キリストの十字架、その誠の悔い改めを通った人々にとって、この世は神様と共に踊る喜びの舞台。愛する皆様、聖霊様は私たち一人一人に同じように手を差し伸べ、私と共に踊ろうと、私と一緒に喜びを味わいましょうと招いておられます。私はもう踊り方を知りません。もう罪が多くて、もう体が重いのです。決して私たちが心配することはないんですね。その神様の御前で誠の悔い改めというそのステップを踏めばいいことであります。神様の御前で罪を告白し、神様の御前にその方向を転換し、その向きを変え、神様に立ち返り、神様、私を助けてくださいと、私の力では何もすることはできません、その神様、私の手を握りしめてください。神様の手を握れば、神様、私たち一人一人のその歩みを悲しみではなく喜びと感謝のその人生へと変えてくださると約束してくださるのであります。私たちの嘆きの衣を脱がせ、喜びの帯としてくださるその神様の恵みが、この喜びの祝宴に私たちが共に参加することができますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りします。愛する天の父なる神様、今日御言葉を通して誠の悔い改めとは何かを教えてくださったことを感謝いたします。エペソの生徒たちが満室の本を焼き捨てたように、私たちの中にも隠された罪や故の未練があるなら、今日もったいないと思わずに手放す勇気を与えてください。私が死ぬことで愛する家族が生き、 教会が生きるというその十字架の道を歩むものとならせてください。主の御前に進み出て涙を持って悔い改める時、主よ私たちの悲しみを変えて喜びの踊りとしてください。嘆きの衣を脱がせ、あなたが備えられた救いのお祭りに私たち皆を招き入れてください。私たちの誠の回復者であられる主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。